絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は何のお話から始めましょう。
はい、JPIC が出してますね、
はい、
この本読んで機関誌なんです、はい、春夏秋冬、ね、年に4回出てる雑誌があるんですが、
はい、
大垣さんにも、置いてあると思います。この春号でね、親子で読んでほしい絵本大賞というこういう発表になってるんですよ、まあ、去年1年間に出た新刊の中から JPIC 読者アドバイザーは私たち全国に660人ぐらいいるんですが、その者たちが、まあ、自分のこの絵本はいいなというのを投票するんですよ。
あ、はい、
毎回ね、投票して最終的に、大賞を選ぶんですが、大賞が選ばれました、
はい、
大賞はね、これは茜書房ザ・キャビン・カンパニー学校に間に合わないという絵本がね、
はい、
第1位に大賞に選ばれたんですよ、
はい、
私もこれ投票しました。
あ、そうなんですか。
で第、2位、バスが来ましたよっていうの
は
アリス館から出てるね、はいはい、弓村キキさんのこれ実際和歌山であった実話を元にしてね、目の不自由な方がバスに乗るのに近くの子供小学生がね、バスが来ましたよって言ってバスに乗り込んで、しかもここの場所が空いてますよ、座席までね、座ってある人にちょっと譲ってあげてくださいって、そういうほのぼのとしたお話が、
はい、いいお話です、はい、
で第3位がね、2匹のカエルというのがあるんです、
はい、
これは徳間書店から、これは翻訳の絵本なんですが、こういうので、10位まで発表されてるんですね、で読者の方にも投票権があって、
は
あ
は
あ、読者の方は読者の方で投票されてるんですね、うんうん、でこれで、やっぱり 全国の読者アドバイザーが選んで、こういうものを使って、それぞれの活動の場所で、まあ、紹介しようという意味もあって、う
んはい、
それから、幼児だけじゃなくて赤ちゃん絵本も選ぼうということで、赤ちゃん絵本もここでいろいろ選ばれてるんですね、
はい、
だからそういうことで、この本読んでを、見るとどういう絵本がね今話題になってんのかとか、あるいは読み聞かせやってる活動やってる人やったら、あ、こういうものは幼稚園なんかで読んであげるといいなとか、あるいは小学校でね読書ボランティアやってる人やったら、小学校で読むのやったらこういう絵本が楽しそうだなというのがこの雑誌でよくわかるんで、
はい、
で出た昔はねこれ直でしか取り扱えなかったんだけども、もう 2,3 年前から全国の本屋さんでねこの本読んで扱えるようになったので、京都の本屋さんも大垣さんとか双葉書房さんとか丸善人形堂とか全部置いてますので、
そうです
ね、絵本の好きな方はこの本読んでをねパラパラめぐらはったら、
はい、
もう絵本のことが満載で、重宝すると思いますので、
そうですよね、もう本当にずっと書いてありますから、もう隅々まで、
そうで新刊の案内もね、うん、きちっと出てるんで、ぜひ手に取ってね見ていただければ嬉しいというふうに思います。
そうですね、この本読んでですね、春号が今出てるんですね、
はい、そうです、
はい、ぜひご覧になってみてください。さて今週は諸岡さんおすすめの大人の絵本を紹介していただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に大人の絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は075-432-5806 432-5806 です。 また再放送は土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。大垣書店ポイントカードをお持ちのお客様を対象に、ただいま同心社自動書フェアポイントアップキャンペーンを5月31日まで開催しています。いないいないバー、どんどこももんちゃんなど同心社の出版物全店が対象で、対象書籍をお買い上げいただくと通常100円で1ポイントのところを3ポイントプレゼントいたします。5月31日までのこのポイントアップキャンペーンの機会に、ぜひ楽しい絵本をお得にお買い求めください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き絵本のソムリエ、今週は JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんおすすめの大人の絵本を紹介していただきます。さて、今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、遠野物語で有名な、
はい、
柳田邦夫さんの原作なんですね。もう遠野物語で言ったらもう古典の部に入るんですが、これをね絵本化したものがあるんですね、はい、それが長文社、牛尾文社って書くんですが、長文社から、デンデラノっていうのを一冊出てるんですね。柳田国を原作、京極夏彦文、絵は畑幸四郎さん、
はい、
これを紹介したいと思います。
はい、
じゃあちょっと読んでみますね。
はい、お願いします。
デンデラノ、絵本等の物語、長文社、柳田国を原作、京極夏彦文、畑幸四郎へ。遠野にはデンデラノと呼ばれる場所がいくつもある。ずっと昔、そこには年老いた人たちが暮らしていた。昔は60歳を越した老人たちは家を出され、デンデラノに捨てられたのだ。捨てられても死んでしまうわけではない。だからその昔、年寄りたちはデンデラノで暮らしていたのだ。日中は里に降りて行って農作などを手伝っていたという。土淵のあたりではデンデラノから働きに出ることを墓立ち、デンデラノに戻ることを墓上がりと呼んだそうである。墓立ち、墓上がりということなのだろう。デンデラノは墓なのだ、はい、こういう物語なの、
はい、
なんかね、ちょっと怖いようなお墓が出てくる、
うん、そうですね、
うん、物語ですが、
ね、はい、
ここで音楽を聴いていただきます。奈良山という音楽です。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。奈良山という曲、
なんか物悲しい歌ですね。この絵本にぴったりやと思います。そういう、ね、歌
詞が、はい、
まあ、遠野物語自体がね、民話というのが昔から伝わっているものを、柳田邦夫さんが聞き取りをして、収めた活字にしてやるんで、ね、うん、今はもうそういう不思議な場所というのは非常にこう、人工的な手が加わって、なかなか、あちこちにはあるはずないけど、探さないと見つからへんねんけどね、うん、昔はそういうおじいちゃんおばあちゃんがそういうことがあったんだよっていう、口頭で伝われた話なんやけども、最近はそういうことが非常に薄れてきたので、まあ絵本で、まあ、そういう不思議な我々の先祖が体験したようなことを子どもたちにも伝えようということで、こ このシリーズで出てるんですね。これ柳田邦夫さんの絵本島の物語というのはこの一冊デンデラのだけじゃなくて、
はい、
あの他にもあのシリーズとして出てるんですね。だからまあ興味ある方は OS 書店さん行っていただければ、
はい、
昔話のところのコーナーに絵本並んでますので、
はい、
ぜひ見ていただければ、
ええ、
あこういうことがあったんだという我々の、先祖はこういうことを経験してきたんだということをね知ることができますし、はい、また何かそこから学び取ることができるの違うかなと思う、うんうん、
そうですね、
今はもう全部人工的にいろいろ作られてるからあんまり不思議なことも起こらへんのかもわからんけど、
はい、
でもね、自分が熱出して、ね、小さい時に、ね寝てた時は天井に何か現れたりねよくそういうことありましたから
はいはい、はい、
必ずしも、
そうですね、
全部がなくなったわけでもないんですね。やっぱりそういう何かことがあった時に、うん、そういうことがふわっとこう出てくるというのはまたこれは不思議なことかなと思いますし、
ね、道の物語ってそういうお話がいろいろねいっぱい、ね、
そうですね、
ありますよね。
昔話の、まあ、言った原点みたいな感じでね、昔話もいっぱい本も出てますので、ね、今はもう活字でしか知ることができないんですね、うん、もう50年ぐらい前昔までやったら私もおじいちゃんとかおばあちゃんでそういう話があったんだよというのを聞いたなんか記憶がありますけど、
はい、
今そういうことを話してくれる、ね、おじいちゃんおばあちゃんもいないので、うん、やっぱりこういう絵本でしか昔の人の考え方というのは、うん、わからないと思いますので、
そうですね、
まあ現代の絵本もいいんですが、
はい、
こういう昔話の、ね、絵本も、はい、特には手に取っていただければまた何か感じるところがたくさんあると思いますので、
はい、ね、原作はちょっと文章的に難しかったりするんですけど、これだったら本当にお子様も、
そうですね、
まあ、大人ももちろんですが、でまた絵がね、
そうです、
なんとも言えず綺麗な絵ですね、
畑幸四郎さんに惹かれて私はこれは買ったんですが ね、
はい、
なかなかこれならね別に気味悪い絵本じゃなくて、
そうです ね、お話自体はちょっとまあ、ウバステ山のね、うん、お話っていうかそういう感じですからちょっと怖い部分もありますが、う
ん、これやったらねおじいちゃんおばあちゃんが孫に一緒にこう読んであげれば、
う
ん、
そうですね、
非常にいいの違うかなと思う、なら孫との会話も弾むだろうと思いますので、
は
い、
ぜ
ひ家でね読んであげたり、
そうですね、
あるいは小学校でね、うん、読んであげるといいの違うかなと思います。
そうですね、学校なんかでも読むといいですね。
そうですね、そんなに文章は長くないので、
はい、
これなら使えると思います。
うん、そうですね、なんかこの絵の中にも今の男の子女の子も出てきて、
そうそうそう
そ
う、
その世界にスッと入ってる、うん、だから、ね、読む方も私たちもこの世界にスッと入れる感じ
です、ね、すんなり子どもたちもね、
はい、
この世界に入って来られると思いますので、
そうですよね、
あんまりこう昔の感じではないので、
そうですね、
非常に文章も絵も今風にうまく作られてますね、
はい、
昔のそういうことを残しながら、
はい、
素晴らしい絵本に仕上がってますので、
そうですね、
ぜひこういう絵本も学校や幼稚園やご家庭で読んでいただければ嬉しいかなというふうに思います。
そうですね、昔話って言うだけでなくて、うん、ちょっとやっぱりそこにこういった なんていうのかな、今風のものがこう入ってる感じがしますから、うん、とても、ま、楽しくと言っていいのかどうか分かりませんが、うん、
まか不思議な世界をね、
そうですね、その言い方になるんですかね、
そういうのに非常にいいのかなというのを思いますね、
そういう感じがする本ですもんね、シリーズもあるんでしたらいろいろちょっと読んでみたいと思いますので、
ね、読んでみられたら
ね、
もちろんこの中には恐ろしいというのか物語もあるのかもわかりませんが、
で
も
そうですね、
なんか座席わらしというのもシリーズもありますが、はい、
よく聞きますよね、
うん、面白い、はい、テレビのよう出てきま す、
そうですよ、ね、
座席わらし、
はいはい、
風船がなんか夜中にふーっと浮き上がったりな、
そうですね、
まあ、そういう話も出てきますので、
はい、
ぜひこういう絵本も楽しんでいただければ いいかなという思います。
わかりました。今日ご紹介いただきましたのはデンデラの絵本塔の物語、柳田国男原作、京極夏彦文、畑幸四郎へ、出版社は長文社でした。絵本大好き絵本のサムリエ、今日はいかがでしたか。
はい、今日はね、絵本塔の物語デンデラの紹介させていただきました。
この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。絵本大好き絵本のサムリエ、お届けしたのは
諸岡博士、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。